この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しています。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2週の土曜日の同時刻には第1週土曜日の内容を、第4週土曜日の同時刻には第3週土曜日にお送りしました内容をお送りしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、第34回は東海道草津宿から京三条大橋までを歩くと題しまして、草津市観光ボランティアガイド協会の会員、島口弥一郎さんにお話をいただきます。今回からシリーズでお届けしてまいります。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえです。島口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では参ります。私は今紹介していただいたように、草津市のボランティアガイド島口と申します。これから草津宿を出まして、そして矢倉村からずっと瀬田の大ヶ谷の方へ参ります。そして瀬田の唐橋を渡って石山の方へ行くということで、ご案内をしたいと思います。
はい、まず最初は草津宿のあたりからということですね。
はい、そうです。
はい、お願いいたします。はい、
草津宿を出ますと黒門がございまして、
黒門、
はい、昔でいうところの、 あの街道の関所のようなもので、
はい、
怪しい人なんかを入れない、出さない、そういったチェックをする役人さんがおります。
はい、
で主に私の聞いた話では、
はい、
草津宿には遊郭がございまして、そこで働いている女性が逃げ出していくというものを捉えるチェックするという大切な役目も、大きな役目の一つであったというふうに聞いております。
はい、
さて草津宿を出まして矢倉村に入ります。
はい、
でここからずっと行きますと、すぐに左側に立派なお寺がございます。
はい、
このお寺を今現在光殿寺と名付けられておりますが、そこについての光殿寺につきましてのエピソードをご紹介したいなというふうに思います。
はい、光る人弁の伝わる、
そうです、伝える
お寺と書いて光殿寺ですね。はい、
応仁の乱によっていろいろと焼き尽くされました。この光殿寺も明暦年間1655年から1658年にかけまして焼け落ちました光殿寺を、伊左衛門さんという方と大久保兵衛門さんという方のお二人が最高に力を尽くしたというふうに言われております。
はい、
でこちらのお寺のエピソードと申しますのは、
はい、
ご本尊は木造阿弥陀如来様で、何の変哲もない普通の仏様なんですが、
はい、
三門の横に書かれておりますように、こちらにはいろんなお話がございまして、ある日ここから東側に現在でいう立東市に駒坂寺という立派な大きなお寺がございました。
駒坂寺、
はい、駒坂寺と申します。
はい、
狛犬の駒に、 坂に寺ですね、
はい、
そしてそこの仏様がどういうわけか盗賊に襲われまして、
うん、
草津市の立木神社の裏側に向かって約右手に龍神池小さい池があるんですが、
はい、
そこに放置されて、おりました、
うん、
ところが夜な夜なですねその仏様が光り輝く光を出して厳かに輝いていたので当時光殿寺さんは光明寺というお寺であったそうですけれども、
はい、
そこのお寺から駒坂寺へ連絡をいたしましたところ、
うん、
駒坂寺では盗賊に盗まれた仏様に違いない、なんとか返していただきたいということでお返しをされました、
はい、
そうして駒坂寺の方に持って行かれたんですが、その立木神社にピカピカと光っていたと言ったことが後の光殿寺というお寺の名前の由来となっています、
うん、
で駒坂寺は立派なお寺だったんですけれども、
はい、
陛下に焼かれまして、
うん、
今ではもう何も残っておりません、
はい、
そういったエピソードがあってお寺の号寺号と申しますけれども、
はい、
光殿寺という名前がついたお寺でございます。
うん、以前は光明寺というね、
そうです、
お寺だったのが、
はい、そうです、
そういったエピソードがありまして光殿寺という名前になったと、
そういうことですね、
はい、
はい、
そして立東にあった駒坂寺は今はねないということで、ちょっとそちらの方は残念ですけれどもね、
はい、
はい、
立派なお寺だったそうですね。
そうですか、
はい、ぜひ皆様方に知ってほしいあのお話があります、
はい、
と申しますのは皆さんあのチャップリンがですね、ステッキを持ってポーズを作って立ってる姿をご存知でしょうか、
はい、
あれはもちろん年代にもよりますけれども、
うん、
私たちの年代の時にはチャップリンというのは世界的な喜劇役者でございまして非常にあの有名でございました。そのチャップリンさんが杖をついていたその杖がですね、
はい、
ステッキですね、
うん、
そのステッキが実はここ矢倉村から生まれたのです。でちょうど光殿寺の斜め前にですね、
はい、
今現在は牛乳の会社になっておりますけれども、そう木村さんとおっしゃるんですが、
はい、
その方今の社長さんのですね4代から5代前の方なんですけれども、
うん、
木村熊五郎さんという方が、はい、竹の根むち細工をやっておられて、いわゆる竹の根が非常に強い、くにゃくにゃとはしておりますが、
はい、
それでもっていろいろなものを作る集落としてもこの矢倉の村は、
はい、
この街道筋はですね、
ええ、
有名であったわけで、今から10年ぐらい前までは、
はい、
竹の根むち細工ということでいろいろなものをお作りになって販売をされているお店が一軒だけ残っていたんですけれども、
あ、そうです
か、残念ながら10年前に亡くなりましたけれども、
うん、
そこの木村熊五郎さんとおっしゃる方があのステッキ、
はい、
杖を竹の根むちでお作りになって、
うん、
それをヨーロッパで行われました万国博覧会に出品をされまして、
はい、
チャップリンさんに買っていただいたというようなお話が伝わっております。
そうですか、
はい、
ね、矢倉のステッキが世界的に有名なチャップリンさんの手に渡り、そして愛用していただいてたということですね。
そうなんですね、私も聞いてびっくりしたんですけれども、
はい、
ちょっとあのご紹介をしておきます。
はい、ありがとうございます、はい、ではね、ちょっとここで1曲ね、
はい、
お聞きいただきたいと思います、はい、さて今日のこの時間は東海道草津宿から京三条大橋までを歩くと題しまして、シリーズで島口弥一郎さんにお話を伺っております。今日はその1ということで、草津宿を出て高田寺のお話をしていただきました。また矢倉のチャップリンのステッキのお話、木村熊五郎さんが竹の根で作られたステッキからチャップリンが実際にお使いになっていたというお話をいただきました。続いて矢倉道標のお話へと続いていきます。島口さん引き続きよろしくお願いいたします。
はい、それでは矢倉道標についてご説明をいたします。ここは東海道と矢橋道、つまり矢橋の港の方へ行く道と分かれているところでございまして、
はい、
それが分かりやすいように建てられていた、今で言うとだいたい2メートルぐらいの矢倉道標です。でどこに建てられていたかと言いますと、
はい、
その矢橋道と東海道との間のところに実は大きな立場じゃ、今で言います道の駅のように、
はい、
旅人がそこで一服をして、うん、乳母餅を食べたりお茶をいただいたりして一休みする場所なんですけれども、
はい、
その乳母餅についてちょっと説明をいたしますと、ちょうど乳母餅が出来上がったという由来は、織田信長に攻め立てられました六角氏が観音寺城、もうこれ以上持ちこたえることができないと、その時に六角氏のお殿様のひ孫になる赤ちゃんがおりまして、この子が殺されるということは非常に不憫だということで、福井留さんという婆屋さんがいらっしゃいまして、その方にお金を積んで、なんとかあなたは草津の出身だから草津の田舎へ連れて帰って、なんとか命が延びるようにどうか面倒を見てほしいということになりまして、そのおばあさんが草津市、草津に戻って、そうしてお餅をついてですね、はい、であんころにして、あの店先で売っておったのが乳母が餅をついて売るというところから、乳母が餅という名前がついたんだそうですけれども、
はい、
非常によく繁盛しておりまして、
うん、
そこで物を食べていたと、その軒先に矢橋道標が立っていたということを言われております。
はい、
右へ矢橋の方に行く25丁と、一丁が約109メートルほどあるんですけれども、
はい、
そこから矢橋の港へ参ります。うん、25丁ありますよということで、左は大津へというふうに書いております。この道標が建てられたのは実は寛政10年というその名号も刻まれておりますけれども、
はい、
西暦で申しますと1798年、ちょうど江戸時代中期から後期に移るところでございますので、年表が刻まれております。で、今申しましたように旅人はここで乳母が餅を食べながら、いろいろと自分の懐具合も相談をして決めたということなんですが、
うん、
ここでものすごい面白いことが一つあります。
はい、
それは旅人がいろいろと歌にちなんで聞いていったのは、一つは急がば回れという語源が生まれたということなんですね。
はい、
急いでる時ほど回り道した方がいいですよと いう格言なんですけれども、うん、
はい、
それが実はこの乳母が餅屋の店頭から発生されたということなんです、
はい、
物の船のいや武士ですね、
はい、
物の船の矢橋の船は早くとも急がば回れ瀬田の長橋という歌がよく歌われたんだそうです、
はい、
長橋と言いますのは、うん、今でいうところの唐橋のことでございまして、
はい、
そういった歌から急がば回れという言葉が生まれたと言われております。それからもっとですね他に歌が 2,3 ありまして、
はい、
一つは瀬田へ回ろか矢橋へ下ろかここが思案の乳母が餅面白い歌が流行りまして、
はい、
乳母が餅を食べながら矢橋へ下っていこうか、
うん、
それとも瀬田へ遠道をしていこうかということをいろいろと思案したんだそうです、
はい、
と言いますのはこっから船に乗って矢橋の港まで行きましてね東海道から矢橋道を通って矢橋の港から船に乗って大津へ渡るとでもう一方は瀬田へ回ってね、
はい、
そして瀬田の唐橋から淡津ヶ原を通ってぜぜ城下町を通って大津へ行くとどちらが遠いか短いは明らかでございましてだいたい3里ぐら
い
長さが違ったというふうに言われておりますが当時の船は丸子船でございますから、
はい、
平下ろしの風で非常に危険だということも言われておりまして、
はい、
それが急がば回れにつながっている一つの原因でもあるというふうにも言われております、
うんありがとうございます、はい、ではここでねちょっと曲を聴いていただいてブレイクしたいと思います。今日のこの時間は東海道草津宿から京三条大橋までを歩くその1と題しまして草津市観光ボランティアガイド協会の島口弥一郎さんに高田寺また高田寺のお寺の由来矢倉道標とその矢倉道標にまつわりますことわざそして乳母が餅などについてお話をいただきました。島口さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回なんですが野地の一里塚またさまざまな野地にまつわりますエピソードをお話しいただく予定となっております。次回もどうぞお楽しみに。次回の放送は9月5日土曜日初回の放送となります。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決めリスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として再放送はその日の午後8時深夜1時となります。また第2週の土曜日の同時刻には第1週の土曜日の内容を第4週の土曜日の同時刻には第3週土曜日の内容を同じく再放送でお届けしております。また今お届けしました情報はオンデマンド配信も行っております。FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけますのでどうぞお聞きください。ぐるっと街歩き草津道中この番組は草津市の提供でお送りいたしました。